はい、それではヨハネの第1章の、今晩は11節から15節になりますね。早速ですね、読んでみたいと思いますが、3章の11節から15節です。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。ということで、今日の学びのですね、題名が、兄弟への愛ということですけれども、この使徒ヨハネがですね、まあ、いわゆる知っているとか知識とかという言葉に騙されないで、兄弟を愛するということから離れていく、まあ、教会の傾向について警鐘を鳴らしてるんですね。まあ、これは今手紙全体の中でのことなんですけれども、まあ、ここの箇所ですね、私非常に思い出すんですね。何年か前の日本のカルバリーチャペルのカンファレンスでヨハネ第1が選ばれてですね、で私はここを話し、この担当したんですね、話したんですね。で、ここで、愛さない者は死のうちにとどまっています。というところを私話して、でですね、もうそのまま死のうちにとどまっています。永遠の命はありませんってこういうふうに言った後に、独り言のようにですね、あ、言ってしまったって私言ったんですよ。これはあまりにもはっきりと書いてあって、他に解釈がしようがないような言葉なんですが、しかし、教会として、このやはりこう、なんていうかな、っていうふうに思ってしまうことが、まあ、2つあるわけですね。まず、信じたら救われているっていう考えに一見反するようなことを、まあ、ここに書いてあるわけですね。で、第二に、教会の世界で事実ですね、この憎しみを持っているという、この憎しみが入り込んでいる現実があることも知っていたからなんですね。でもヨハネはそれ以上にこの2つのことをもちろん知っていたと思うんですが、教会の中で起こっているこの生々しいことを知っていて、そして信じたら救われているっていうことについても、このそれを前提にしてですね、この愛さない者は死のうちにとどまっていますという言葉を言ったに違いありません。で、今日はですね、このところを見ていくわけですが、まあ、前回は、前回からの流れで、この箇所を見ていきたいんですけれども、神様から生まれた者は義を行いますと。で、罪を犯している者は悪魔から出ているっていうことを明確に話していたわけなんです。ですね。で、3章の10節で、義を行わない者は誰であり、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうですと。いうことで、義を行わないということが神から出たものではないと言っていて、それに加えてですね、兄弟を愛さないものもそうなんだということで、神から生まれている、悪魔から出ているの違いで、義を行うこと以外に、兄弟を愛しているか愛していないかということにも、そこにもこのリトマス紙っていうのかな、そうですね、リトマス紙があるんだということが、こう分かるんですね。それで、11節からその兄弟愛することに特化して、ヨハネも話しているんですけれども、まず11節をもう一度お読みします。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針ですとこうあります。で、手紙の中ではもうすでに2章の7節8節でこの話をしていました。愛する者たち、私があなた方に書いているのは 新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令として、もう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の怒りがすでに輝いているからです。まあ、このようにヨハネが言ってるんですね。これ、兄弟愛について話してるわけですが、古い命令というのはですね、もう旧約の時代からある命令で、自分自身のように隣人を愛しなさいと、この律法の中に書かれているんですが、イエス様がそれを新しい命令としてお語りになって、私はあなた方に新しい戒めを与えますと、ヨハネの13章34節ですね。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいってこう言ったんです。で、この新しい戒めと言っている理由というのは、私があなた方を愛したようにって、ここですね。単に愛し合いなさいとか、隣人を愛しなさいではなくて、私があなた方を愛したようにと、イエス様の交わりの中に私たちを招き入れていて、イエス様が弟子たちを愛されたという経験のもとに、互いにその愛を分かち合っていくということ。これがですね、イエス様おっしゃる。だから、単に道徳的に愛し合いなさいということを言っている以上にですね、イエス様に愛されたということをですね、もう経験している者たちがその愛を分かち合っていくという、命を分かち合っていくっていうですね、だからイエスを信じて命を持つということ、永遠の命を持つということと、兄弟を愛するっていうことが、こう切って切り離せないものになっているんだよっていうことなんですね。で、イエス様はこのようにしてね、互いに愛し合うべきであるということをこれほど十二弟子の中でお語りに、強くお語りになっていたのですから、やはり他の人たちもですね、強調しているんですね。この使徒の手紙を読むとわかるんですけれども、第一ペテロの4章の7節に、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからですと、ペテロは言っています。で、パウロも、こう言ってますね。ローマの12章の9節から、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと。で、こう言ってます。で、これが初めから聞いている指針ですね。ってこうヨハネが言ってるんですよね。でね、ヨハネは初めから聞いていることを思い起こさせているんですね。かなり時が経ってるんです。この手紙を書いたのは、紀元後の90年代なんですけれども、先ほどのね、パウルやペテロが生きていた時というのは、その書いた時っていうのは紀元後の60年代、それ以前なんですね。だからもう30年は経っているんですよ。で、その中で、この30年ですよ。皆さん考えてみてください。30年経ったらですね、その最初に言われたことということが、こう、なんていうの、薄れてくるっていう危険があるわけですよね。で、その間に知識と呼ばれているものが、いろいろとこう、なんかこういうものがある、ああいうものがあるとかって、そのように言われて、肉体を取られたイエス様っていうね、肉体を取られたイエス様っていう現実味がなくなってって、で、互いに愛し合いなさいという、その現実味もこう失いつつあったわけなんです。で、90年代に、その手紙を書いた時の90年代というのは、ローマ皇帝のドミティアヌスがですね、激しい迫害を教会に対して加えて、まあ、いたわけで、その迫害の中で、試みを受けてですね、この愛も冷えていったのではないかというのが考えられる状況なんですね。黙示録の映画があってですね、まあ、その中でやはり、教会の人たちがやはりこう、なんていうのかな、迫害の中でやっぱ疲れてきちゃってね、こう冷えているっていう状況をよく描いていましたね。そういう状況だったかもしれません。で、そこでイエス様がですね、復活されたイエス様がその90年代にパトモス島にいたヨハネに対してお語りになったのが、黙示録の2章と3章で7つの教会に対してお語りになって、でその最初が、 エペソにある教会だったんですね。で、そこで、このことについて触れておられるんですね。2章の4節5節ですけれども、けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。こう言ってですね、初めの愛にから離れてしまったと。だから初めの行いをしなさい。でこのように、初めに戻る、兄弟を愛し合う。これが初めの指針なんですよと、こう思い起こさせて言ってるわけなんです。教会というのは、いつの間にか最も大事な戒めからさまよってしまう存在なんかもしれませんね。私たち弱い存在なので。であまりにも聞き慣れて、もう分かってるというようにして、実は置き去りにしている大切な真理なんですよね。なので、本当に戻っていかなければいけない。まあ、昨日もですね、私、英文の記事なんですけれども、まあ、混乱している世界の中でキリスト教会は基本に戻ろうというですね、まあ、記事を読んだんですけれども、まあ、同じことですね。初めにこう語られていることがあるんだよ。でそれが、互いに愛し合いなさい、ということですね。これをフレッシュにさせていく必要がある。新鮮に改めて、取り組んでいく必要があるということですね。それで、12節に、カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。ということですが、互いに愛し合うことにおいて、カインが反面教師なんだということを言ってるわけですね。で、まずヨハネは彼のことを、悪いものから出たものと明確に言っています。8節に罪を犯しているものは悪魔から出たものなんだということなんですね。で、これは悪魔によって生まれた子供っていうその文字通りのことではなくて、弟アベルを殺したというその殺すという、この触発っていうかそのように駆り立てられてっていうのはこれ悪魔から出たもので、悪魔が初めから人殺しで、その思いを成し遂げるっていう、その悪魔の仕業がありますので、その思いを彼が成し遂げたんだっていう。で、なんでそうなってしまったのかっていうと、神のものとなっていなかった。神から生まれていなかった。なので、悪魔に誘われるがままになっていたということができるわけなんですね。だから、この頑張りで、なんていうのかな、この愛するとか、憎まないとかっていうことではなくて、神から生まれているのか、それか悪魔から出てしまっているのかっていう、この、なんて霊の世界の中で起こっていることなんだっていうことですね。で、この、ちょっと見てみましょうか。創世記開いてください。4章です。このカインとアベルの話なんですが。ですね。じゃあ、よろしいでしょうかね。創世記の4章の1節から8節までを読んでみたいと思います。人はその妻、エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の産子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか？なぜ顔を伏せているのか？もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したが、あなたはそれを納めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいたとき、 カインは弟アベルに襲いかかって殺した。でこれが、背後にある話なんです。で、この話、第一印象として、神様がアベルにエコひいきしているように見えてしまうんですね。だから、カインの妬みが理解できないわけでもないと、感じる人たちもいるわけなんです。でそこで、前後関係っていうか文脈を見ないといけない。こういう時にはですね、文脈を見る必要があります。神の行動でこれどうなのかなって思う時はですね、この話の流れの中でこの話を見ていく必要があるんです。この出来事は3章でアダムが罪を犯して神が呪いを宣言された後の話なんですね。神様は3章の18節で、大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べると宣言しておられたんです。そして、このアダムとエバが裸で恥ずかしいと思っていたんですけれども、このイチジクのね、葉を綴り合わせていましたけど、それでも恥は取れなかった。でそこで神が3章の21節で、アダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた。と、こうあるんですね。土地から労して出てくるもの。このアダムに、この労働を与えて祝福しておられたんですが、その労働そのものに呪いが来てしまった。ですね。土地が呪われたものとなってしまった。けど、このような呪いの中に置かれているけれども、神が革の衣を取ってこの恥を覆ってくださった。これがね、罪の許しの始まりなわけですよ。革の衣なんです。この葉の一軸の葉ではなくて、革の衣ということは、動物がほふられているということなんです。犠牲の血が流されたということなんです。それによって罪の覆いが行われた。恥が覆われた。という神の私たち人が、この神に近づく方法を作ってくださった。身代わりに死に血を流すことによって、この動物がですよ。動物とかその他のものが、究極的にはご自分の独り子をね、そのようにされるんですけれども、そのようにやって、この罪を許す方法を確立してくださったわけなんですね。神はその前にですね、善悪の知識の木から実を取って食べるなら必ず死ぬと言われて、罪を犯せば死ぬんですね。けれども、身代わりに死ぬ、血を流す命があって、その犠牲によって、神に近づくことができるようにしてくださったわけなんです。カインもアベルもどちらも生贄を捧げています。ですね。生贄というか供え物って言ったらいいですかね。で、どちらもだから礼拝をしてるんですよ。でカインは大地の実りを捧げてるんです。で自分は耕すものですから自分の得意分野っていうか、その行ったことを神の前に持ってきているんですね。けれども、三章で神様はすでに土地から出てくるものは呪われているってこう言ってるんです。にもかかわらず、私が成し遂げたもの、私が耕したもの、私が作り出したものだからと、こう言って、ある意味で意図的に、その神様から言われていることをないがしろにして持ってきた。自分勝手に持ってきてるんです。で、これは神様が受け入れられなかったと。それに対してアベルは犠牲の子羊を捧げたんです。血を流したんです。しかも最も大事なウイゴですね。ウイゴっていうのは初めに生まれたオスですけれども、で肥えた最上のものを持ってきたということで、神に言われている通りに、神に近づいて神に生贄を捧げたわけなんです。で、このことをヘブル書では信仰によってアベルが捧げたって書いてあるんです。ヘブル書の11章の4節にこう書いてあります。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされましたということで、神様に言われていることを信じてそのまま、それに従って応答して生贄を捧げたんですが、カインは自分の、その、 自分がやりたいように自分の正しいと思うことを行っていったということなんですね。でこれが大きな分かれ目で、同じように捧げ物をしている、つまり礼拝している教会に通っているって言い換えてもいいかもしれませんけれども、信仰によって応答しているのか、それとも自分自身から出ているものを捧げているのかで大きく変わってしまうわけです。信仰によれば必ず良い行いが出ます。なぜならばそれは御霊によるからなんです。行いというか自分が何か行うことによってやれば、最初良さそうに見えてもですよ、だからさっき見たこのカインの、捧げ物ですね、良さそうに見えても実は悪い意味しか出てこないんですね。でそこで、妬みが起こります。神から出ていないものが神から出たものに対して妬み迫害をするわけです。でこれがね、永遠と続くんですよ。この旧約時代ずっと続いて、神に使わされた預言者が結局その、祭司や他の偽預言者から迫害を受けていくっていうですね、歴史、王が繰り返されていって、イエス様ご自身がそうであったと。でイエス様がマタイの23章の35節でこう言われました。それは義人アベルの力、神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリアの血まで、地上で流される正しい人の血がすべてお前たちに降りかかるようになるためだぞ。こうやって、実際にイエス様を殺したのが他でもない神殿に生贄を熱心に捧げている宗教指導者だったんですよね。でなんでかって言ったら、彼らは、この自分が持ってないものをイエス様がすべて持っていることをもう知っていた、神からの方であることを認めざるを得なかったわけですね。だから本来ならば信仰を持ってこの方が神から来られたと受け入れていれば、恵みが自分のものとなって平安に満たされるんですけれども、それを拒んだのでイエス様はただ脅威にしかならず迫害し殺害にまで至ったわけなんです。でこれが使徒たちの時代にもユダヤ人たちが彼らを妬んで迫害し殺していくということで、教会の中でも信仰によらないで動いている者たちが信仰によって動く者たちを妬み、憎むということをしてしまうわけなんですね。でこれがカインのことを取り上げている、ヨハネの理由なんですね。でところでこのカインは弟兄弟を殺してるんです。血のつながっている弟を殺しているわけなんです。殺してるっていうのは全てが罪なんですけれども、当然、いろんな殺しがありますよね。当時のユダヤ人指導者たちはですね、神の御子を殺したということで、正しい方を殺したというのは冒涜みたいなね、神殺しみたいな、そういう罪ですけれども、ここではですね、兄弟殺しですね、兄弟殺し。自分の血がつながっているものを殺すっていうのは、言い換えると自分の分身を殺しているようなもんですね。誰を憎んでも罪深いわけで、誰かを殺すっていうことはね、神の形を否定することになるわけですね。どの人も神の形に作られてますから。だからある人を憎むということは、同時にそれは神によって作られたその形を否定する。またその人置かれているという神の主権を否定しているわけなんです。で、これ一般の人たちです。普通に一般にどの人も殺してはいけないというのはなぜかしたら神によって作られているから。で兄弟を殺すというのはですね、キリストの血によって注がれて一つになっているんですね。先ほどは肉体の血ですけれども、ここではキリストの血によって、信仰者はつながれている。その兄弟を否定するわけですから、この神ご自身も否定しているんですけど、この自分自身も否定する。だって自分の一部になってるわけですから、自分と一つになってるんですから、だから自分自身も否定するようになっていく。でこれがですね、現在の風潮の中で、個人主義の風潮の中でなかなか忘れられている、ことなんですね。自分は自分、あなたはあなたっていうことで、私さえ良ければいいんだっていう話になってきて、実は自分が自分を痛めつけているっていうことですね。兄弟を憎むことによって、それを知らないわけなんですね。で、さらにですね、次に、自分の行いが悪く、自分 兄弟のただ、行いが正しかったからとこうヨハネは言ってるんですね。このカインとアベルの話読むとですね、不公平だと感じるかもしれないんですが、神様は落ち込んでいるカイン、怒って落ち込んでいるカインに対して、創世記の4章7節に、もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したが、あなたはそれを納めなければならないと言われてるんです。だから、カインは自分が罪を犯しているっていうか、この身勝手なことをやってるって分かってたんですよ。分かってたんです。だから神様こうやっておっしゃってるんです。自分が適当に捧げた、適当にやったっていうことを自分が分かってるんです。だから神は納めなきゃいけないって、つまりこれは罪を悔い改めて、なんとかこの罪をなんとかしないと、この罪がモンスターのようにあなたを支配するようになってしまうよっていうことを神は警告されたんですね。で、事実、その警告聞かなかったから、アベルを殺しちゃったわけですよ。で、アベルの行いが、神様の言われた通りに行ったっていうこと、信仰によって応答したので、正しい行いなんです。で、自分がそうじゃないことが、その正しい行いによって明らかにされてしまう。明るみに出されてしまうんですよね。その闇が明るみに出されてしまう。なので、殺してしまう。憎んでしまうわけですね。なので、その人が憎いっていうよりも、自分の悪いものが、その人の光によって、その人から出てくる光によって、明らかにされてしまうからなんですね。で、13節をご覧ください。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。だから憎むって言っても、世が憎んでるっていう時には驚かなくて大丈夫で、これも当たり前のことなんだよっていうことを言っているんですね。で、これイエス様はお語りになってました。ヨハネの15章の18節から、世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのですと。で、神からの方だから、このイエス様がね、光によって闇が明らかにされるのを恐れてイエス様のところに来ないと。で、そうするとイエス様のところに来ないから、イエス様を憎んでるんですけれども、イエス様のものとされた者たちも、要は、パッケージで一緒に、イエス様を憎んでるから、憎んでいくわけなんですよ。で、世は悪魔の支配下にあります。これも、第一ヨハネに書いてるんですけど、5章の9節、19節。私たちは神に属してますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと、あります。神に属していない、ということは世に属していて悪魔の支配下にあって、悪魔は神を憎んで、神のものとされた者たちを憎んでいますから、何とかして自分の方に引きずり込んでいこうと、つまり憎む世界の中に引きずり込んでいこうとしていくわけなんですね。なので、驚いてはいけませんとヨハネが言っているように、世から憎まれることについては、もうそれは怒るべくして怒ったんだと知りなさいということなんです。まあ、もちろんね、この何か憎まれていること、嫌がらせとか受けると、私ももう嫌な思いになりますよね。辛い思いになりますが、けれどもね、やはり、ペテロが手紙の中で、第一の手紙の中で進めてるっていうのは大事だと思うんですよね。4章の12節でこう言ってます。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど、一層喜びなさい。キリストの栄光が現れるときも、歓喜にあふれて喜ぶためです。ということで、この苦難に預かっているときに、この不審に思うのではなくて、もっと喜びなさいと。そしてイエス様が戻ってこられたときに、本当に喜ぶことができるとになるためだと。このように、ペテロは励ましているんですね。クリスチャンがですね、世がこんな悪いことをしてる、いけないんだとかって言い切り立ってこういることがありますが、ちょっと待てよと。世とはそもそもですね、このようなものなんだって見なしていく必要があるんです。そのためにキリストは来られたんですよ。で、イエス様、巫女が来られたのは世を裁くためではなくて救うために来られたと。 なので二項を信じる信仰こそがですね、世に打ち勝つ力だっていうことがこの第一の手紙の中に書いてありますよ。だからその世が悪いことしたっていうので、その驚いて、そのなんか反発して、なんかそういうんじゃなくて、もう驚くべきことじゃないと。でも驚くべきことは、兄弟と呼ばれている者たちが憎んでいるってことなんですよ。だから14節で、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっています。死から命に移ったっていう言葉ね、これも簡単に言うと救われたっていうことです。イエス様がご自身を信じる者がそうなるということをヨハネの5章の24節で言っています。私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますとですね。信じる者は永遠の命を持っているんですね。そしてその命を得ている者は必ず兄弟を愛しているんだよとこう言ってるんですよ。これ原因じゃなくて結果なんですね。だから兄弟を愛したから命が与えられたんじゃなくて、兄弟を愛しているということが死から命に移った結果、証拠なんだよということを言っているわけですね。救いが本当にこの人は救われたんだということを確認できるよということなんです。まあ、生産式というのがね、それを物語っているわけですけれども、イエス様が裂かれた肉を食べ、流された血を飲んで、それでキリストにあって私たちは一つとなって、兄弟となり姉妹となったんですね。だから愛しているわけですよ。ということで、この私たちがこの交わりの中に入れられてるんだということをまたね、思い起こす必要がありますね。第一ヨハネの一章の三節に、私たちの交わりとは、御父、また御子、イエス・キリストとの交わりですと。私たちと交わるようになったんだって、これ人たちの教えている、この人たちが、をリーダーとする、この健全な教会の、にあって、それを守っていくことによって、本当に人々が集まって、そして交わって、それが御子と御父の交わりなんだっていうね、こう言っているわけです。だから信じるということと、そして愛するということは、こう、切っても切り離せないわけなんです。けれども、それを話せるっていうふうに言う偽りの教え、これが反キリストの教えですね、があって、愛さないものは死のうちにとどまっていますと、はっきりとそれは嘘、フェイクだと言っているわけですね。で、ここで憎むことについて考えてみたいと思いますが、まあ、誰かが嫌いだっていうのはね、まあ、もちろんその感情って出てきますよ。で、その感情を捨てることももちろん大事なんですけれども、ここで憎むっていうことはそういったレベルのことではなくて、これよくわかるのがね、レビ記の19章の17節でね、こう言ってんですね、心の中で自分の兄弟を憎んではならない、同胞をよく戒めなければならない、そうすれば彼の上に罪責を負うことはない、こう言ってんですね、戒めなければならないって言って、その憎むんではなくて戒めなさいと、そしたら罪を犯すことないよってこう言ってるんですね。だから意見が合わずに対立することとか、そのなんかいろいろ衝突するっていうことが、それが憎むことではなくて、むしろですね、そういったことまでももう相手がこう、なんていうかな、を避けてですね、相手を、そういったことも拒んで、戒めることも拒んで、この何か言うことも拒んでですね、そういうことをやることによって憎むっていうこと。だからもっと深いですね。で、知っているっていうことで、言葉においてまた何か言っているっていうことで、キリスト者は自分自身を欺くことが非常に多いです。で、これは第一の手紙でヨハネがしょっちゅう言ってる、何度も言ってることですけれども、愛していますよってこう言うんですね。なんでかって書いてるから、聖書に。でも本当は嫌いなのに愛してるって言って、自分のしていることを正当化していくわけですね。愛してるけれども、けれどもね、とかなんだかってこう、けれどもっていうのがつくんですよね。で、これが、偽りなんだよということをはっきりとさせていく必要があって、愛さないものは死のうちにとどまっているということですね。で、次に15節です。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に、永遠の命がとどまることはありませんと。ここも強いですね。 でも兄弟を憎む者は人殺しっていうのは、これイエス様がね、あの三条の説教の中でお語りになったでしょう。覚えてますか？あのマタイの5章の21節で、昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれますですね。バカってこれね、愚か者、もうこれね、あの一般の中ではしょっちゅう言いますよ。このバカがとかっつってね。で、私それを聞くときに、もう、ああ、これやっぱりこれ悪魔から来てるなっていうか、世だなっていう、思うんですね。けれども、時にクリスチャンまでがですね、このバカだってこう言ってるときに、ちょっとかなり黄色信号だなってこう思うんですね。それはね、相手の人格を否定してる、この神のによって作られた、どんなに愚かなことをしていてもですね、神から、作られたものなんですよね。だから、で、特に兄弟って言ってますから、その、自分につながっている人に対してそう言うということ。で、これが、もう憎しみの表れであって、内面で殺しを行っている、殺人を行っているのと同じなんだよ。で、この憎しみの世から救い出されたのが、キリスト者であって、清いというのはこの憎しみからも離れているということになるんです。このテトスの3章の3節から5節にね、詳しく書いてありますけど、憎まれ、自分が憎んで、また人から憎まれる。その中からあなた方は救われたんだって話が書いてあります。で、明らかなことをヨハネ言ってんですね。誰でも人を殺す者に永遠の命はとどまれてない。人を殺してはならないと神様命じてますから、その戒めによって生きて命を得ることも律法の中に書かれてますから、人を殺すというのはもう命がとどまってないんですよ。で、逆ですね。私たちの生き方は、この御子を信じる者は誰でも命を持っているということで、命を、この誰かの命を取るんじゃなくて、誰かに命を与えていくっていうですね。で、そこに愛があるっていう、その世界の中に私たちは生きているわけで、なので、命を得ている者が人を殺すこととか憎むことっていうのは、もう全然相入れないわけなんですよね。だから世の人となってしまってる、この、信じてると言いながら、となってしまうんだよっていうことをヨハネは言ってるわけですね。で、16節以降からその命を取るものじゃなくて命を与えるものになっていきなさいと、これが愛なんだっていうことを話していきます。まあね、続けてね、この対比してるので語り続けていく必要があるかもしれないですけど、まあ、ここまで話しちゃうとね、もうちょっと長くなっちゃうのでね、それはまた次回じっくりと見ていきたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、はっきりと、この偽りを、暴いてくださって、おられることを覚えます。この大腸金を通して、主を、私たちが神から生まれたものであるならば、本当に愛し合っていく、この兄弟を愛していくという中に生きていることを覚えます。主よ、その憎しみというものがいつも悪魔から来ているんだということを忘れることがないように、どうか助けてください。心を精一杯見張って命を保っていることができますように助けてくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。Amen.